今日のタイトル、私たちの命の創造者、そのご本質は愛ということで、お話をしていきたいと思います。今、司会の方からですね、希望ということでお話もありました。聖書の中には希望という字がたくさん書かれていますけれども、聖書に示された救いをいただいたその希望というのは、わずかなものというものではなく、確かな希望というふうにはっきり書かれています。私たちはこの地上に生きていても必ず死が訪れます。いくらこの地上で勉強をしても、お金を貯めても、財産を蓄えても、どんなにお偉くなったとしても、完全に死んで、火葬されてしまいます。全ての人間が死を迎えなければならないんですね。ですから私たちはその死を恐れます。また何でも残せないということで、悔いる思いや、さまざまな悔しい思いをしていきます。神様もそういうことすべてご存知なんですね。命を作られた神様だから、私たちのこのような悩みや苦しみもご存知なんですね。私たちが死を恐れる、じゃあ死から解放されるなんてことがあるんですか？あります、と聖書にその救いが記されているわけですね。死から命に移ってくださいと聖書にはっきり私たちに勧められています。私たちは自由な意志を持っていますから、選ぶだけでいいんですね。ねちねちいろいろなこと考えなくていいんです。神様の差し出された恵みをバッチリ受け取ればいいのに、こちら側の方でねちねちねちして考えていくと、ねじ曲がってしまっていますと、なかなか神様の恵みを受け取れないということにもなるかと思います。また、神様の命というのは永遠の命ですから、私たちをこの何かあった時にすぐ死んでしまうような、儚い死で終わるような存在にしたくはないと言って、神様は私たちに永遠の命を与えてくださる救いを聖書を通して与えていただいています。聖書はイエス・キリストについて語られています。イエス・キリストは皆がクリスマスの時に賛美歌を歌ったりして、ベツレヘムでお生まれになった事実のお人として、聖書にも、またこの世界の歴史の中でもそのように語られていく救い主です。そのような救い主が私たちにとってどのように関係しているのかということを、まず見ていきたいと思います。まず聖書の代表的な神様の愛の書かれている箇所として、ヨハネの福音書の3章16節というところを見ていきたいと思います。3章の16節をお読みします。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである、とここに書いてあります。この宇宙万物のものを作ってくださり、また命の育む地球を作られ、また命を神の作品として尊く私たちに命を作ってくださった神様、私たちのことをすごく愛しておられるということがここに書いてあるんですね。私たち一人一人、神様の作品として愛されるものとして作られた、また存在しているということが書かれています。16節、神は実にその一人がお与えになったことに、よう愛されているということがそこに書かれています。そして、ここに、 私たちはただの死だけではなく永遠の命の方に移ってください、その救いを受けてくださいということがその後にも書かれていますけれども、このイエス・キリストを通して永遠の命をいただく、救いをいただくことができるわけです。ですからそれにこう信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというふうに書かれています。神様が定めてくださった法則がこれなんですね。神様は愛ですから、私たち一人一人神などいらない、知らない、自分を神にして生きればいいというふうになって、全ての世界がそういうふうになってしまって、神様の身元から離れて神以外の領域の中で暮らすものになってしまいました。それは死と裁きが当然ありますので、私たちは当然死にますし、それから裁かれ滅んでいきます。そのような方法を選ばないで、救いの方を受け取ってくださいと言って、イエス・キリストが私たちに、提供をされています。本当に、クリスマスで、誕生してくださったお方がこのような方であるということがはっきり書かれています。ここにも神様は強制をするお方ではなく、私たちの本当に心個性を信じて委ねてくださるお方ですので、私たちはどちらかを、まあ、示されてどちらかを選べばよいという神様のプレゼントとしてそのことが与えられているということもまずここの箇所で言えるかと思います。また同じ3章の26節のところを見ますと、御子を信じる者は永遠の命を持つ。ここにははっきりそのことが書いてあります。イエス・キリストを自分の救いにして信じる者は永遠の命を持っていますよ。その方に回復されますよ。神様の法則としてそのことがなされますよ。ということがはっきり書かれています。しかし、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるというふうに書いてあります。これは神様の提供された恵みを受け取らなくて、そのままにしていく人は当然死と滅びと神の怒りの方に行ってしまいますから、気をつけてくださいねとはっきり法にも書かれています。また私たちの現状、私たちが死ぬということがどういうことなのかということ、そういう意味はどういうことなのかという箇所が書いてある箇所が、ロマ書の6章の23節のところを見ていきます。ここにも命を作ってくださった神様の法則というのが書いてあります。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命です。まず罪の報酬は死です、というふうにはっきり書かれています。私たちはこの地上で死ぬということは、みんな罪を持っているから死ぬということですね。それは先ほども言いましたけど、本来命が作られて神様に作られているのに、そんな神などいらない、知らない、自分が神になっていれば自己中心になっていて、さまざまな害を及ぼす、神様の御心以外のことをしてさまざまな害、人を殺したりいじめをしたりとか、いろいろなことがありますけれども、そのような人生になってしまうんですね。神などいらない、知らない、自分を神にしていく者は必ずそのような問題を起こす生き方になってしまうわけです。このような現状というのは、もう一箇所詳しく書かれているところが、ヤコブの手紙の4章の1節というところです。ヤコブの手紙4章の1節、ヤコブの手紙4章の1節からお読みしますと、あなた方の間の戦いや争いはどこから出てくるのでしょうか。これは、逃げが争ったりするというの原因というのはどういうところから出てきていますか。ここからすなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。私たちには心から出てくる欲望から出ています。2節、あなた方は 欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望をしても手に入れることがないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからです。求めて得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で、求めるからです。ここにはっきり私たちの罪の原因である神などいらない知らない自分を神にしているものの状況がどういうところから出てくる、くるかということが はっきり書かれていました。争ったり戦ったりして戦争まで起こしています。また自分が自分に手に入らないものを得ようとして、そのように争ったりする悪い動機で求めているというふうにも書いています。でもこういうことだって本当に悪いことなんですか？だってみんなこういうふうにしてるじゃないですか。なぜこんなことが悪いことなんですかという声も聞こえてきそうですね。で結構なところから確かにそうなんですね。あ、みんながしてるから別に私一人同じことしてたって構わないじゃないの。どうしてこんなこと悪いなんてこと言うんですか。まあそういう思いが私たちの肉の性質では湧き上がっていきます。なぜじゃあこういうふうになっちゃうんですか。それは私たちが誠の神様のことを知らないで私たちが教えられたこの世の常識みたいなもので生きているからそのようになってしまうんですね。私たちは進化論で教えられて育ってきました。生物というのは偶然に作られて強いものだけが生き残って生きています。だから強いものだけが正しいんですよ。だからそのようにあなたもなってください。これからも世界はそうなってくださいと言って、学校でも教育しますし NHK の放送なんかも本当にそういう特集をやっております。ですからこの世界が本当に美しく麗しく作られていてもそれではただ偶然に作られたもんだからそんな何と何でもない。人間は思い通りに怪我したり壊したりしてもいいという考え方になってしまわないでしょうか。そうですよね。自分さえ生き残ればよいって言って今も戦争が繰り広げられてどっちが勝つか勝ったのに軍配があってそっちの領土になるんだ、みんなそっちのものになるんだと言って今も戦争が繰り広げられています。これはやっぱり神などいらない知らない自分が神になっていて自分だけが生き残ればよい、それが一番正しい桁なんだ。進化論から言えば当たり前のことなんですけどそれはやっぱり違うんですよ。本当に命を作られ、私たち環境を美しく作ってくださった神様はそうではないんですよ。よく目を開いてください。そんな生き方違っています。私に回復されることの方が一番大切なことなんですからそちらの方を選んでくださいと言って私たちに救いが与えられています。このような罪人の行く末はもう死んで滅んで神の裁きを受けただそれだけです。そちらを選びたいっていう人は選べばいいっていうだけの話で私たちの自主性は本当に尊重をされていますから私たちは神様が示されている恵みを受けておればよいということなんですね。ですから先ほどのロマ書のところにも神の恵みはイエス・キリストにありますからそれを受け取ってくださいということが書いてありました。そして今度は第一ヨハネの手紙の方に移っていきます。 第一ヨハネの手紙の一章の一節、こちらからお読みしますと、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で味わったもの、すなわち命の言葉について、ここに命の言葉というふうに書かれています。聖書の福音は命の言葉、イエス・キリストの言葉は命の言葉なんですね。イエス・キリストの言葉を信じ、その通りに救われますと、私たちは神様の命の方に救いをいただくことができますから、このように書かれています。初めからあったものというふうに書かれています。もう全宇宙を作られる前から命をご計画され、すべてを備えられた神様の御心がここにも書かれています。神様は本当に人間を素晴らしい神の作品として創造するために、すべてのものを計画してお作りになった。父なる神、キリストなるイエス・キリストと聖霊なる神、三位一体なる方が全世界命を作り、一人一人の人間を作り、その一人一人に個性を与えてくださるお方である。このお方の法則、命の言葉を受け取ってくださいと言って、このように福音が紹介されています。2節、この命が現れました、イエス・キリストが現れました、御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので、証ししてあなた方に伝えます。ここにも書いてありますね、天地万物から命を作ってくださった御父と共にあり、キリスト、そのようなお方がこの地上に現れたというふうに書かれています。歴史上の的な事実であります。私たちを救ってくださるためにこの地上に現れてくださいました。そのお方は本当に清いお方、誠の救い主なのに、私たちにおぞましい罪を全部その身に引き受けて、十字架役にかかって私たちの罪を身代わりとなって裁かれ、死んでくださったことによって、私たちは神様から許されるという身代わりの恩師をしてくださいました。そのことによって私たちは救いをいただくことができるということが聖書にはっきり記されていて、そのことによって永遠の命を私たちはいただくことができますよ、この永遠の命が表されましたよと言って、ここに証しがされているということが書かれています。同じヨハネの手紙、第一の手紙の4章の一節の方に移っていきますと、愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものか吟味しなさい。愛する者たちというのは、神様が私たちを愛してくださるものという言葉で、そのような私たち人間に語られています。霊をすべて信じてはいけませんと書かれています。そうなんです、この世の中には誠の神からの霊ではない悪霊の方もいっぱいありますから、そんな方は信じないようにしてくださいというふうに、まず気をつけなくてはならないということがまず書かれています。また偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものか吟味しなさい。偽預言者、ものすごくこの世の中にはたくさんいます。今話題となっている統一教会 のことで言えば、韓国に救い主が生まれました、その人の救いを預かってくださいと言って紹介されて、そのことが大問題になっています。多くの人がお金で苦しんでいることになってしまっています。またアメリカでも、私がキリストだ、私がキリストだと言う人がいっぱいいるんですね。 だからしっかりそんな情報を信じなくて吟味してください。私たちは本当に惑わされやすいということもご存知であるから神様がこのように紹介する記事が書かれています。2節からお読みます。神からの霊はこのようにしてわかります。誠の神様からの霊、聖霊なるお方の霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。ここに決定的な違いがあるということですね。人となって来られたイエス・キリスト、クリスマスでお祝いするイエス・キリスト、このお方こそ、命を作ってくださった創造主なる神が私たち人間に与えてくださった、プレゼントしてくださった唯一の救い主なんです。この方以外救いはありませんから気をつけてください。はっきり書かれています。このことが証明されるようにイエス様は、歴史が証明するように予言の通りにこの地上に生まれてきてくださり、予言通りに十字架にかかって私たちの罪を負って死んでくださいました。また予言通りに3日目に復活して、予言通りに何もないところから命を作る神様の御業を持って復活して、予言通りに私たちと共に、信じる私たちと共に生きてくださるお方であります。それを全て成し遂げてくださっていますから、私たちはこのことを信じることができるんですね。あ、本当に真実な救い主はイエス・キリストなんです。ですからイエス・キリストは自分の救い主ですと告白する例は皆神からいただいているものですと完全にもう保証がされています。間違いないんです。もう本当にこの箇所を読めば分かります。また3節、ここをくどいように書かれています。イエスを告白しない例は皆神からのものではありません。その通りなんですね。イエス様は本当に弱い立場のように死んでくださったお方ですので、すごくなんか弱いお方のようなイメージがあるんですけれど、そんなことはないんですね。もう、人間の想像をはるかに超えた御業によってよみがえってくださり、共に生きてくださる、次元を超えた御業でよみがえってくださり、共に生きてくださるお方ですから、本当に素晴らしいということが言えます。イエスを告白しない例は皆神からではありません。それは反キリストの例です。あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに家に来ているのです。今そのような例がいっぱいこの世の中にありますから、また気をつけてくださいということも書かれています。続いてお読みしていきます。子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに勝ちました。あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからです。彼らはこの世のものです。ですから世のことを話し、世も彼らの言うことを聞きます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。それによって私たちは真理の霊と偽りの霊を見分けます。ここにもはっきり書かれています。イエス・キリストの十字架で死んでよみがえってくださった誠の救い主です。それ以外のものの救いとかっていうものはみんなまやかしです。そんなものは信じないでください。そういうそのことで、真理と誤りが偽りが分かりますから、どうか気をつけてくださいということははっきり書かれています。の末ですから見ます。愛する者たち、私たちはお互いに愛し合いましょう。 愛は神から出ているのです。愛があるものは皆神から生まれ神を知っています。愛のないものは神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命をさせてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。9節のところですね。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命をさせてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたと書かれています。イエス・キリストは未知知なる神様の御心通り、愛の恵みの御業を持って、私たち罪ある者の身代わりとなって十字架の上で裁かれ、完全に死んで墓にまで葬られました。それは私たちが神様の御前に正しく回復されるための愛ある犠牲の御業であります。またただここだけで死んでるだけのお方だったら、ただの弱いかわいそうなお方で終わってしまいますけれども、そうではないんですね。もう大どんでん返し、次元の変わる御業によって、イエス様はよみがえってくださって、今私たちと共に来てくださるお方でもあります。10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちをまず愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに愛のご本質が書かれています。私たちが神を愛したのではなく、まず神が私たちのことを愛してくださって、一番最初お読みしたヨハネの福音書の3章16節のところと全く同じことがここに書いてあります。まず神が私たちを愛してくださって、その私たちの罪のために並べの捧げ物としての御子を使わされました。このイエス・キリストによって私たちは救いをいただくことができます。ここに愛があるのですということがはっきり書かれています。私たちの努力や金銭的な捧げ物によって私たちは救われるのではないということがはっきり書いてあります。ただ神様のプレゼントによってこの救いをいただくことができる。その通り自分の救い主として信じます。それで神様の御心が全て全うされて私たちは救いをいただくことになります。11節、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。私たちは愛するということをなかなかできない存在ですけれども、このようなキリストの愛を知りますと、またキリストが共に歩んでくださるということを知りますと、お互いに愛することができるようになるわけですね。神様に例えば憎んだりするような人がいても、神様に祈ってそのようなことをお委ねすれば良いものですから、敵対して戦争をするように争うこともないんですよね。本当に私たちは神様が愛のお方ですから、愛し合いましょうという行為につながってきていきます。12節、いまだかつて神は見たものはいません。その通りです。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるんだ。神様は目に見えないお方ですけれども、命のすべてを提供して今も生きておられるお方ですから、目には私たちの目には見えませんけれども、現に存在され、命をすべて保証し守って私たちを生かしてくださる方です。私たちの心もですね、そのような神様のお取り扱いの中に移されるということなんですね。信じるということにと通して私たちはそちらの側に移され、また愛の行動も伴うようなものにされるということにも書かれています。13節、神が私たちに御霊を与えてくださったことによって、私たちが神のうちにとどまり、 神も私たちのうちにとどまっておることが分かります。神様は私たちをイエス・キリストを信じる者に、神様の聖霊を与えてくださり、神の宮として、くださり、その人を生ける神の宮としてくださいます。このことによって私たちは神が共に生きてくださるということがよくわかるものとなります。私たちは信じて信仰生活をいただきますと、このように素晴らしいものへと変えられていきます。14節、私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、その証しをしています。今福音が伝えられています。その福音は何でしょうか。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたということをみんな見て、それが本当だったということを、それのがこの証し、福音の時間の意味がそこにもあります。15節、誰でもイエスが神の御子であると、自分の罪の救いを成し遂げてくださった救い主であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています。神様は生きて働かれるお方ですので、このように私たちは変えられます。16節、私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。本当に、イエス様を信じると、そのような心を持つことができるようになります。神は愛です。本当に神様は愛ですということがよくわかるようになるわけです。その愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちはキリストと同じようであるからです。ここにも死を恐れたり、神の裁きを恐れることがもうないということが、もうここにも書かれているんですね。イエス・キリストを信じた者は死から命に移された、永遠の命に移されています。神様の罪人を裁きの死から完全に免除されて、今キリストと共に、神と共に歩むものと今なってますから、そちらの方に回復されてくださいということがはっきり書かれています。ぜひまたこの愛なる神様に回復されていただきますように、私たちも心が自由にありますので、裁きの方ではなく命の方に選択していただいて、またしっかりイエス・キリストを救いにして信じていただいて、愛の恵みをまた味わっていただければというふうに思います。以上です。ありがとうございました。